こんばんは。寝る前に5分だけと思って収録ボタンを押してみました。最近はポッドキャストの更新が思うようにできておらず、私がもう一つ運営しているコペテンナイトという番組の方では、収録音源がもう10本以上溜まっているという状況で、編集が追いついてないです。待っていてくださっている皆さんには、申し訳ないと思っております。なんとかして頑張って今週は更新したいと思いますので、また更新がありましたら聞いていただけると、噛んじゃった。聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それで、ポッドキャストに少しでも触れておきたい。習慣化できたらいいなという気持ちで、寝る前に5分でも朝余裕あるとき5分でもいいから収録しようと思って、今回はその第一歩として収録ボタンを押してみたわけなんです。それで喋りたいことが一つあって、まあ私の最近の生活の一部なんですけども、最近習慣になりつつあることとして、週1回か2回の買い出しの際、食料の買い出しをして、作り置きをして、まあ作り置きといっても、お弁当に詰めるための人参しりしりを作ったり作ったり、あとは夜ご飯をね、ちゃちゃっと作るための、カット野菜、カット冷凍野菜を大量生産したりとかね。長ネギを切っておいたりとか、玉ねぎを細切りにしておいたりとか、細切りっていうのかな、あれ。なんて言うんでしょう。まあ、スライスしておいてたりとか、キノコを買ってきて、細かく裂いて冷凍しておいたりとか、っていうのをまとめてやる日があるんですね。で、その日に、週1回か2回の買い出しの日に、買い出しをする前に、大戸屋に行って、夕飯を食べちゃうっていうのが一つ習慣になりつつあるんですよ。で、この大戸屋なんですけども、すごくいいんですよ。気に入ってリピートしているわけなんですが、何がいいかというと、まず栄養バランスの整った栄養バランスが、いい感じの語彙力どこ行ったんだ栄養満点の定食スタイルのご飯が食べられるっていうのと、あとご飯の量と、種類を選べるということにあるんですよ。まあ、女性なんかは特についつい不足しがちな鉄分を補うためにひじきご飯を選べたりとか、あとは冬体をポカポカ温めたい時に生姜ご飯、生姜の混ぜご飯を選べたり、まあ、生姜の混ぜご飯が定食の一部になっている定食があったりとか、あとはデフォルトで白ご飯がついてくる定食は雑穀米、五穀ご飯と選べるんですね。しかもご飯の量を選べるんですよ。4段階ぐらい選べて、普通盛りがね、1杯 180g ぐらいで結構多いんですよね。 180g って私いつもお弁当で持って行ってるご飯の量が 120g ぐらいで、 120g ってね、割と、まあ、なんだろう、ちょっと少なめのご飯って感じなんですけども、そうだな、成人女性で多分 150g か 160g ぐらい食べると思うんですよ。だからそれよりちょっと多いくらいが普通盛りなんですね。でも少なめも選べて、少なめと多めとなんか もっと多いやつとみたいな選べ、4種類選べて、で少なめが 100g のご飯だから、なんかね、私いつも五穀ご飯の100グラム のご飯にするんですけれども、そうすると腹8分目くらいでね、ちょうどいい量なんですよ。普通盛りの 180g のご飯を食べると、おかずも結構ボリュームがあるのでお腹パンパンになっちゃうんですけど、五穀ご飯の 100g、まあご飯の量少なめというのに設定すると、まあ、20円ぐらい安くなるのもそうだし、量がちょうどいいということで、大戸屋に行った際は五穀ご飯、ご飯の量少なめがおすすめの設定ですので、ぜひやってみてください。お母さんのチキンカツ煮定食みたいなやつが好きです、私は。なんかね、カロリーとかもね、全部書いてあるので、すごくありがたいですね。はい。で、大戸屋でね、もう夕飯食べちゃって、で、お腹いっぱいになった後で、買い出しをして、で、お家に帰ってきて、そうだな、作り置きというか、食材を切ったりとかっていう作業をするわけです。今までだったら、買い物行って、で、その後に作り置きとかして、で、すごく疲れているから、そのまま、その作ったものをたくさん食べちゃったりするんですよね、夜ご飯に。だけど、それがなくなって、ちょっと、なんだろう、ストレスを感じることが少なくなった。予防線を張ることができるようになったなーって感じていますので、大戸屋さんには非常に感謝しております。で、なんか大戸屋のアプリで、なんかこれ、ね、全然案件とかじゃないんですけど、大戸屋のアプリで、なんて言うんだろう。お得な情報が得られるということで、私もインストールするんですけども、まだしてないんですけども、なんかね、毎月何日かに安くなる情報みたいなのが出てるはずなんですよ。10日だったかな、忘れましたけど。10日だったか18日だったか、まあ、そういった日にお得な情報も出るそうですので、大戸屋をよく利用される方は、大戸屋のアプリも入れることをお勧めします。入れてないくせにお勧めしました。はい。ということで、最近の食生活としては、大戸屋をよく利用していると。まあ、一食800円とか900円とかぐらいですので、はい。夕飯にしてはかなり安いんじゃないですか?と思っています。夕飯の外食にしては。はい。でした。ぜひ行ってみてください。その他私ね、最近、休日に図書館に行くことがあるんですけども、図書館でね、小田真紀子さんの心と体が元気になる鉄分レシピっていうレシピ本を借りてきたり、あとは、藤井何さんだ、読み方がわからないわ。藤井博さん、監修、木村幸子さん、砂糖、塩、麹と豆、炊飯器だけでできる発酵あんこのおやつっていう本を借りてきまして、発酵あんこを炊いてみました。米麹と小豆を買ってきて、渋切りをした後に炊飯器で、まあ、おかゆ炊きをして、小豆をね、おかゆ炊きをした後に、麹を入れて発酵させるという手順で自然な甘さのあんこができるということでやってみたんですけども、初回はねちょっと失敗しまして、というのもあんこの豆がちょっとまだ硬かったので、もう少し
追加で炊き込めばよかったなーって思ったのと、あとは発酵なのでちょっと温度管理がね重要かなと、まあ薄々感じてはいたんですけど、うちに食品用の温度計とかがなかったので、またそれは購入してトライしてみようと思います。まあうまくいかなかったとはいえ、あんこは美味しいので小豆がね、小豆も鉄分多いんじゃなかったかしら。はい、ということで、ソイラテに混ぜたりとかして食べております。発酵あんこ、興味がありましたらぜひやってみてください。はい、ということで、あれですね、あれですねとか言って図書館とか本屋さんとか、あとはブックオフとかも時々行くんですけども、本に囲まれた空間っていうのはすごくインスピレーションが湧きますね。いろんなアイデアが湧く空間だなぁと思います。はい思いましたはい、ということで、リハビリがてら、なんか前回もリハビリがてらとかって喋ってたような気もするんだけれども、寝る前に5分と思って喋り始めたらもう11分12分ぐらい喋っておりました。ということで皆さん、ぼちぼちちょっと短いんだけれども、こんな風に独り言チックな更新をゆるゆると回数こなして習慣化していこうと思いますので、気が向いたら聞いてください。それじゃあ皆さんおやすみなさい。あ、挨拶を間違えました。はい、じゃあ、ご飯のお供の挨拶はごちそうさまということで、はい、最後に締めますね。せーの、ごちそうさまでした。次回もお楽しみに。